夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き北井和照さんです。北井和照さんは障害馬術競技の選手として四大陸国際大会に出場、2020年全日本選手権準優勝、2021年ワールドカップ日本リーグ1位という障害馬術のエキスパートです。現在は選手兼トレーナーとして後輩の育成にも力を入れていらっしゃいます。今週も北井和照さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは障害馬術競技の選手、北井和照さんです。北井さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ北井さんは障害馬術のエキスパートとして全日本選手権準優勝されたり、ワールドカップ日本リーグ1位だったり、多彩な経歴をお持ちでいらっしゃるんですよね。
いや、はい、一応頑張っておりました、はい。
ね、今も選手としてご活躍。
そうですね、現在も選手として競技会と月に2回ぐらい競技会に行ってまして、うん、選手としても活動しております。
でそして選手以外の活動もされてらっしゃるんですよね。
そうですね、今トレーナーとしても多くのジュニアライダーの指導をしておりまして、まあ、全日本ジュニア選手権や国体でも入賞させております。そして最近はイベントプロデューサー的なお仕事もさせていただいておりまして、今度は9月の14日に世田谷の馬事公園で東京エクエステリアンフェスティバルという日本のトップライダーですとか、25歳以下のトップライダーを集めて、そして、VIP のお客様をお呼びして競技の合間にショーやエキシビジョンなどを取り入れた、エンターテインメント性のある競技会作りの運営に携わっております。
なんか競馬の華やかな大会だとお帽子をかぶったりとか、
はい、
素敵な格好で行かなきゃいけないのかななんて思うんですが、馬事公園はどうですか？
あ、いや、素敵な格好で来られる方も、そうですよね、いらっしゃいますね、
はい、で本当華やかな、見守ってくださる方も華やか、気品があふれる中の、ね、はい、大会にもなったりもしますもん ね、
そうですね。それで VIP ルームでは美味しい食事を楽しんでいただきながらお酒を飲んでいただいて、うん、馬術競技を観戦していただくっていう、こう海外ではこういう競技体系が主流になっておりますので、日本でも少しずつ海外に近づけるような、競技会作りをしていきたいなと思っております、
うん。そして今年新たな挑戦としてワールドカップにも行かれたんですよね。
そうですね、今年は監督として、日本代表 の、 選手のサポートとして監督サウジアラビアに行ってきました。
いかがでした？
そうですね、やはり日本から馬を連れて、 戦ってきましたので、まあ、あの最初サウジ中東のですね、特有の暑さに馬が体調を崩してしまって餌をなかなか食べてくれないという状況で、まずは馬の体調管理がとてもあの大変でした。それで、なんとか、競技の2日ぐらい前に体調を取り戻して、我々はあの夢の舞台に立つことができました。しかしですね、やはり世界の壁というか、もう世界最高峰のインドアの競技会でしたので、なかなかこの世界の壁を痛感する、結果とはなりました。
その中でも選手を皆さんというか選手をサポートする上でどういうふうに支えられたんですか？
そうですね、あの競技会の、エントリーですとか、あとは当日のコースを下見といって20分ぐらいあの競技前に選手が歩いてコースを回れるんですけど、そこで、このコースの難易度攻略を、選手にアドバイスするという立場で、そして、準備運動場では、障害一つ一つの比率に対してのアドバイスですが、これトレーナーと一緒に監督が一緒に、やって馬を一番いいパフォーマンスが出るようにこう仕上げていくんですね。
歩幅を調整するのも難しそうですもんね。
そうですね、あの乗りながらですね、いい飛越体制を作って最後の一歩までこう障害を落下させないように、踏切地点をライダーが、与えてあげるんで、そこがとても難しいんですね。特にワールドカップレベルの、競技になりますと、もう踏切地点も少し遠めに合わせてあげないと馬の前足をさばけなくなってしまうので、もうそこがより馬に対してのコントロールを求められるという、そしてあの障害が大きいですから、それだけ馬のヒエスも大きくなってくるんで、もう本当に、ライダーのスキル、身体能力が障害馬術は問われてきます。
でそのワールドカップで今回監督として帯同されましたが、いろんな思いもあったんですよね。
そうですね、実は3年前にですね、自分自身が日本リーグで優勝しまして、ワールドカップファイナルの権利を取ったんですが、当時はコロナ禍だったということもあって、そして、当時18歳の馬を連れてワールドカップを戦うというですね、ことに対して少し、戸惑いまして、出場を断念したという思いがあったので、そしてその思いを感じながら過ごして3年後に監督としてオファーを、馬術連盟の方からいただきまして、ぜひあの監督として、夢の舞台に立ってみたいなと思いまして、今回そのオファーを引き受けてさせていただきました。
苦渋の選択があった中でさらなる夢も広がったんじゃないですか？
そうですね、やはりあの日本がですね、海外の選手のトップの選手と、戦えるように、今後は、自分も、選手としても目指したいなと思いますし、あとは後進の指導ですとか、このより世界を戦っていく選手たちが戦える環境づくりを今後は、していきたいなと思っております。
乗馬学校も営んでらっしゃって、どういうふうな思いを伝えてたり受け継いでらっしゃったりもするんですか？
そうですね、やはりあの自分の生徒さんにはその海外での経験ですとか、そうですね、海外の選手がこういうふうにして乗ってる、日本のトップライダーはこういうふうにして乗ってるんだよっていうことを、選手それぞれに、指導していっております。
じゃあそれでは、北井さんが選んでくださった曲教えてください。
牧原紀之さんの僕が一番欲しかったものです。
この歌も素敵ですが、どんな思いが？
そうなんですね、今あの実はあの、馬用のですね、シリカ水を使ったサプリメントを開発しておりまして、商品を、作ったきっかけともなったことがですね、この歌の歌詞にすごく似ておりまして、主人公がですね、自分が欲しいものって何なんだろうって思って旅に出るっていう歌詞なんですけど、こうパーッと歩いていて、あ、いいもの、本当に欲しいものを見つけてですね、それをふと横を向いた時に自分以上にそれを必要としている方に出会って、それを譲ってあげるんですね。 で譲ってあげた時にその人たちが笑顔を見せてくれて、そういう旅を続けていく中で、あ、自分が欲しかったものってこの人たちの笑顔だったんだなっていう、曲なんですけど、自分も今この、シリカサプリを開発しまして、いろんな方に使っていただいて、本当に皆さんが自分の馬が健康になったよとか怪我をしなくなったよって言ってくださって、笑顔でいつも言ってくださるので、この曲に対しての思いもとてもあります。
さあ、それでは聴いていただきましょう。牧原紀之さんで僕が一番欲しかったもの。世田谷ドリームプロジェクト、今週は障害馬術競技の選手北井和輝さんをお迎えしています。先ほどお話があったシリカというところで活動もしてらっしゃるんですよね。これはどんな活動なんですか？
そうですね、もともとですね、35年ほど馬に、携わってきまして、いろんなこうサプリメントを使ってですね来たんですけど、私がこの、サプリメントを最初は自分で飲んで、すごく次の日、目覚めが良くて日々体調が良くなったんで、馬にこう与えてみようと思ったら、馬が日々こう、毛づやが良くなったりですとか便通が良くなって、あ、これは馬を本当に健康にしてあげれるものなんだなと思って、実験と研究を重ねて、商品化することができました。
で、最近シリカも美容だったりに注目のお水ではありますが、大間さんにもそういった変化もあったんですね。
そうですね、シリカの性質を勉強したところですね、まずはこう腸内の乳酸菌を活性化させて、餌の栄養素を一緒にこう吸収しやすい体に、作り上げてくれるという性質がございまして、特に馬は、お腹が痛くなってしまうと、死に至る病気、腺痛という病気にがちょっと危険なので、その腺痛予防にもなりますし、またシリカは骨や関節の形成に作用して、腱や靭帯の組織も修復させるので、本当に怪我をしない馬が作れるようになったんですね。よく競馬とか見てて、急に骨折してしまった馬とか、心臓発作で亡くなっちゃう馬っていうのを私も小さい頃から見てましたんで、そういう馬を一頭でもこの商品で救えるのではないかと思って、一生懸命自分なりに勉強しました、
このシリカも先日の馬事公園でのイベントでも出展もされたんですよね。
そうですね、先日はですね、私も、これからはセカンドキャリアとして、馬で食べさせていただいたんで、馬への恩返しとして、この販売活動をさせていただきたいなと思いまして、先日の馬事公演大会ではですね、売上の一部を能登、半島で被災した引退競走馬の慈善団体がございまして、そこの牧場に、寄付させていただきました。
セカンドキャリアなんておっしゃってますけど、でも拝見するとライダーの皆さんの年齢の幅も広そうですよね。
そうですね、馬術はですと、補欠さんという方が北京オリンピックの時に71歳で、出場されましたし、障害馬術でもロンドンオリンピックで、個人で金メダルを取った選手は当時58歳で取っておりますんで、私は今48歳なんで、まだまだ自分もいけるんじゃないかなと思って期待しております。
もうまさにこれから北井さんが目指すものってのはどんなところですか？
そうですね、やはり選手としても、より高みを目指して、競技活動をしていきたいなと思いますし、これからは、少しでもですね、トレーナーとして日本の、またチームのために何かお手伝いさせていただけたらなと思っております、
でそれこそ東京オリンピックでも何十年ぶりに入賞なんていう記事も拝見したんですが、もう本当に歴史が、ね、新たに作られた瞬間でしたよね。
そうですね、東京オリンピック障害馬術では福島選手が個人で6位、そしてですね、総合馬術では富 戸本選手が個人で4位というこれまでにない、成績を上げてくれたので、今がこう日本の馬術を世界に広めるチャンスだと思っておりますんで、これからのパリオリンピックですとか、その後のオリンピックにも今の若い世代たちがどんどんどんどんこうチャレンジしていってほしいと思っております。
これから乗馬をチャレンジしてみたいという方、どうしたらいいでしょうか？
そうですね、よく今は、乗馬クラブでもビジターとしても乗れますし、あとはクラブによっては乗馬体験コーナーを開催している乗馬クラブさんもございまして、それ以外にも競技会でですね、無料で、乗馬体験コーナーとか開催している競技会もございますんで、ぜひとも、そういう競技会に足を運んでいただいて、乗馬をできる、馬に触れ合う、機会をぜひ作っていただきたいなと思っております。
講師にも伝えながらさらに、ね、チャレンジを続けていらっしゃる北井さんですが、ある意味馬はどんな存在ですか？
そうですね、私はよく生徒に言うんですけど、馬っていうのは草食動物じゃないですか、なので本来は肉食動物から身を守るために常に周りを警戒して生きているので、いつもこう馬を守ってあげるっていうことがすごく大事なんですね。なので日頃のケアですとか、馬へのしつけ、調教っていうのは馬の上でのしつけだと思っているんで、まあ、そういう日々馬と過ごして、馬に対して信頼関係を築き上げる、そういう信頼関係を築いていってほしいなと思っております。
魅力あふれる生涯馬術、皆さんもぜひねご覧いただけたらと思っております。さあ2週にわたってお送りしたゲストは北井和輝さんでした。北井さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の街の魅力を現地から伝えてくれます。エネルギッシュに元気に導いてくださるお店、ご紹介してくれます。さあ呼んでみましょう。まさよさん。
はい、世田谷の街のことならお任せください。世田町散歩リポーターの塚田まさよです。今週は東急大井町線上野毛駅から徒歩1分にありますボーノ&フェリーチェをご紹介します。お話はオーナーの平中明子さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこちらは何屋さんでしょう？
はい、こちらは、トマト料理専門店でございます。はい、
もうあきこさん全身レッド、まるでもう、はい、あきこさん自身がトマトのように可愛い、
はい、です。私はトマトが大好きで、私自身がトマトになりたいので、もう365日毎日全身真っ赤でお洋服を選んでいます。
どうしてそこまでトマトがお好きなんですか？
そうですね、もともと好きだったんですけれども、イタリアの留学中にナポリで食べたカプレーゼに感動して、もう本当にトマトって美味しいすごい食べ物だなと思って、それからもう本当何十年も毎日トマトを欠かさず食べています。
おすすめのお料理教えていただけますか？
はい、うちの看板メニューはですね、トマトとモッツァレッラのパスタが看板メニューです。はい、
今目の前にご用意いただきましたが、またチーズをふんだんにあきこさん自身がかけてくださって。
そうなんです、食べる直前にパルミッチャーノレッチャーノというチーズをたっぷりかけてですね、召し上がっていただくのが特徴です。
はい、この上に乗っているのはバジル？
そうですね、トマトとバジルすごい相性がいいので、はい、ぜひ召し上がってみてください。
はい、では早速いただきます。トマトの酸味と、そしてチーズのまろやかさと、はい、もうこの麺のもっちり感、
はい、
最高。
あ、どうもありがとうございます。
早く収録を終えて食べたい。
そうですね、温かいうちに食べてほしいです。はい、
そうやってではいろいろとトマトにこだわったお料理を出してらっしゃる？
はい、そうですね、トマト 人気なのはモッツァレラのパスタもちろんなんですけれども、10種類のパスタをお水を一滴も入れずに煮込んだスパイスのカレーですとか、あとはハヤシライス、あとは私が沖縄出身ということでタコライス、美味しいトマトを乗せたタコライスなどもご提供しています。
もうどれもこれも気になります。
そうですね、全部こだわってトマトもお料理に合わせて変えたりしているんです。例えば加熱するトマトだとこのトマト、生のトマトだとこのトマトなどといって、煮込むトマトはこのトマトっていう感じで、それぞれのお料理に合わせてトマトの美味しさを引き出せるように工夫しています。
そしてさらにランチには嬉しいメニューが揃ってるんですよね。
そうなんです、腸活をテーマにしたサラダバーを提供していまして、こちらのお野菜もすごくこだわっていて、北軽井沢の方から人参、キャベツ、じゃがいも、きのこなどもすべて送っていただいていまして、トマトはこれは千葉県のお日様えくぼという美味しいトマトをご提供させていただいております、うん、それから、サラダだけではなくてスープもついてるんですけれども、玉ねぎ麹を使って、それも自分で手作りしてるんですけど、その人参のポタージュでしたり、あとはヨーグルトに手作りのトマトジャムですとか、紅茶の会社が作ったグラノーラを乗せて召し上がっていただくように、とにかく腸にいいようなものを、腸を整えてくれるお野菜のお料理をたくさんご用意しています、うん、はい、
ここでラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、皆さんどうぞ、うちのお店はちょっと面白い特徴がありまして、店内もペット可のお店なんですね。ワンちゃん連れのお客様もとても大歓迎ですので、ぜひ皆さん可愛いワンちゃんと一緒にご来店ください。
今ねお店の中にもいるんですよね。
はい、そうなんです、看板犬がいて、ビションフリーゼのまだ子犬なんですが、ポルボロンという子犬がいますので、ぜひ皆さん会いに来てください。
はい、では最後にあきこさんの夢教えてください。
はい、私はトマトのような人になりたいと思っていて、トマトって食べて元気になる、それで見て可愛らしくて元気になるっていうような、たくさんの人に元気と何ですか、幸せを与えるような食べ物だと思っています。私もそういう人になって、たくさんの方にお料理を通じて心と体と元気になってほしいなというふうに思っています。
ということで、今週は上野毛にありますボーノ&フェリーチェをご紹介しました。お話はオーナーの平中明子さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ皆さん、トマト姫に会いに来てください。
会いに来てくださいね。
トマトを生かすメニュー伺うだけで、想像するだけで美味しそうですし、体に優しそうですね。平中さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。また最後に、番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。 世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。